If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も今爆発的な大ヒットとなっております映画サムライタイムスリッパーの監督安田純一さんを迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
もう先週に引き続きですけども大ヒットおめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。でもどうですか、あの監督57歳、ずっと映画捉えてきてこの大ヒットって今どんな気持ちですか？
ポカーンとしてる感じですね。なんかもう自分に起こってることじゃないみたいな感じでどうかこう冷静に、僕いつも映画を作る人はね、人に夢を見せる仕事やけども、うん、自分はもっとリアリストでなきゃダメみたいなのがちょっとあって、例えば SNS で絶賛がついてても、まあ、いっぱいお褒めの言葉が並んでても、これはエコーチェンバーやとかね、あるいはその満席でね、お客さんが面席に入っている舞台挨拶行っても、あ僕ら来るからとか、で僕らね時に満席になったら、あ今日は映画の日で安いからとかね、なるべくこう、まあ、抑えようって思ってきたので、なんかその結果すごく第三者的にこの全体を見るような感じになってしまいましたね。これカメラマンの勝負なんかもしれません。
監督ね、これだけの大ヒットしたんですけど、ここまでちょっといろいろご苦労されてきたこともあり、何よりもね今お米の農家もされてるんですけど、お父様がお亡くなりになられたっていう。お父様は映画作りについてはどうおっしゃってたんですか？
親父は意外と僕のことを信頼してて、まあ、あの映画だけじゃなくて、まあ、いろんな仕事でそれなりのまあ結果をまあ残してきたというふうに自分では思ってるんですけども、親父はそういうふうに僕のことを見てたから、まあ、映画作りに関しても、例えばあのご飯というお米作りを頑張る女の子のお話では、やっぱりこれ親父と僕のことをモデルにして作ったものですから、劇場とかいろんなところで上映するときは親父自身が見に来て、なんかちょっと舞台挨拶みたいなことをやってましたから、あの僕親父にはほとんど褒められたことはないんですけども、まあ、そういう意味では遠回しに褒めてくれてたんちゃうかなというふうには思っています。
あの今回のサムライタイムスリッパーでも白いご飯のものすごく印象的なシーンがございますけども、あれやっぱりお米の描き方が監督愛がありますね。
いやどうなんでしょう、まああの時ね、あれ多分うちのご飯を使ってたんですよね、でうちは精米する時にわざとちょっと胚芽を残してお風味を出すように、だから真っ白じゃないんですよ、ところがあれ現場で撮影してる時に山口さんがこんな風に言っていいですかって言った、そのバンダイさんの雪のように白いとか、
あれ何アドリブなの？
アドリブなんですよ。だから、まあ、アドリブはいいんやけどもいや今日お米うちの米で割と黄色くついたるか、そんな白くないんやけどなとか思いながら僕撮ってたんですやってくれるわと思って。
山口さんアドリブ力すごいですね。
特に印象的なその2つはすごく効果的なアドリブだったと思います。
あのもう一つはね、今はその時ではない
という、そういうですね、
大事な場面でね、
そうですね、はい、
山口さんのアドリブ力を引き出した監督の現場ってすごいですね。
いやそんな山口さんがね本当にすごかったんで、はい、なんか山口さんと喋ってる感じじゃもうなくなるんですわ、
はいはいはい、
あの高坂新左衛門という江戸時代から来た侍本人と喋ってる感じで、ご本人と映画を作ってるような感じだったから、でアドリブとか出たアイデアは時々議論にはなったりするんですけども、基本あのこれおもろいんちゃいますかねっていうふうなことでやってくれることは、あそれいいですねっていう感じで結構全部受け入れてやってました。
あの山口真希也さん、改めて今回のですねタイムスリップした会津藩士の武士の役をしていますということで、今夜もですね大ヒットとなっております映画サムライタイムスリッパーの監督安田純一さんを迎えして、今回のヒット作が生まれるまでの人生について迫っていきたいと思います。安田監督、今夜もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは安田監督のプロフィールをご紹介します。安田純一監督は1967年京都府のお生まれです。 大阪経済大学在学中から映像制作業を開始し、卒業後は様々な仕事を経てビデオ撮影業を始める傍ら映画制作も実施されました。2014年に自主制作した拳銃と目玉焼き、こちらはですね、東映系シネコンにて全国6都市そして各都市のミニシアターにてロードショーされ、また2017年制作のご飯はシネコン全国5都市ほかミニシアターにてロードショー後、各地でさまざまな主催者による上映イベントが38ヶ月間続くロングラン作品となりました。現在公開中の新作サムライタイムスリッパーなんですけども、口コミで話題が広まったことから新宿ピカデリー、東宝シネマズ、日比谷などなど全国現時点で130館以上で順次拡大公開されていますということで、監督ね、大阪経済大学在学中から映像制作業を開始ということで、在学中はどんな映像を作られてたんですか？
どうもこれは4年で卒業できひんなっていうか思いまして、で自分で稼ごうと思ったんですよね。ちょっとそこまで、まあ、親に厄介になるのもあれでしたから。で一番初めに、まあ、自主映画じゃないけども、まあ、映像をちょっと作ってみたいなと思って、業務用の結構高いカメラを、まあ、アルバイトしてローンで買って、うん、ただ使い方がよくわからなかったので、地元の平安神宮というところに、はいはいはい、まあ、結婚式を撮ってる方がいらして、そこにまあ弟子入りする形でビデオの撮り方を習ったという感じ。
結婚式の撮影から入られたんですね。
そうですね、はい、
その時のビデオっていうのはいわゆるビデオカメラですか、それともフィルム？
ビデオカメラですね。
ビデオカメラ で,
ビデオカメラです。
へえ。そこから始められて大学は8年いらしたと
やっぱりね、自分で学費を払いたいなと思って、まあいろんな仕事をするわけですね。 NTT の代理店とか、その結婚式のビデオ撮りとか。でもそれがまたそっちの方が面白くなって、今度はまた大学になかなか行かなくなって、その結果どんどん留年を重ねるという感じで、まあ8年結局行って卒業したんですけども、卒業するときにはもう就職もせず、そのまま自分の始めた仕事で、まあ、食べていけるような感じになってたので、それはそれで良かったかなと思ってはいます。
いろんなお仕事をされてきたってことですね。映像制作を中心に。
映像制作と、はい、例えばその NTT の代理店のなんかこのピンク電話で、
はい、ありましたよね。
あれは販売とか、なんかそういうこともやってて、
いわゆる営業ってことですか？
営業がなんとなくうまいこと言ったんですよ、僕。
うんうん、
で、カメラマンとしても、まあ、ビデオカメラマンとして一番今につながるところで重要なことを教えてもらったのは、決して自分の才能をひけらかすのがプロではないということを教えられたんですよ、
うんうん、
例えば編集されたその結婚式のビデオでね、普通僕らの感覚やったらそれまでやったら10秒ぐらいで済ますようなカットを、まあ、2分も3分も回し続けるわけです、うん、僕の師匠は、
はい、
なんでここをこんな長く回すんですかっていうようなことを質問したときに、
うん、
いやこれは親戚のおばちゃんとかおっちゃんとかずっとここ歩いて通り過ぎはるやろって、うん、それを見ながらお客さんは、あ何々のおっちゃん元気そうやなとか、年取ったなとか言ってみんな喜ばはんのよ、
うん、
だから安田君のそのかっこよく撮れるっていうことじゃなくって、お客さんが喜ぶ映像を撮るのがプロの仕事なんだってことをすごく教えてもらって、それはもう今でも生きてる感じですからね。
そんな中で拳銃と目玉焼きに行くわけですけど、これなんかご自身で衣装とかも全部
やりましたね。
準備された。
そうです。
これは変身ヒーローもの。
そうです。これね、イベントの中でショートムービーの仕事をまたやるようになって、うんうんうん、でもイベントの中のショートムービーっていうのはイベントの中でしか評価されないんですけども、うん、まあ、友人の、まあ、自主映画の監督たちは、まあ、いろんなコンテストに出して、そこで審査員の真剣な評価を受けてるというのにすごく憧れて、うん、で、まあ、30分ぐらいの短編を作った後、まあ、一回劇場映画も挑戦してみたいと思って作ったのが拳銃と目玉焼きやったんですけど、うん、それまで映像屋としてそのお客さんのターゲットをはっきりさせてから作るっていうことをやってきたんですけども、うん、で自分で好きなものを作っていいってなったらもう何を作っていいか分からなくなったんで、うん、じゃあもう自分が当時40代後半ぐらいだったので、その時の自分が面白がるものを作ろうと思ったら、幼少時代から好きだった正義の味方をまあ現代的にアレンジして、でその当時僕はやっぱりなんかエポックメイキングなことを個人的でもやった方がいいなと思ったので、うん、日本映画史上を一番リアリティを保ったまま誕生するそのヒーローの姿を描きたいと思って、で拳銃と目玉焼きっていうのを作ったんです。
これ未来映画社監督の作られた未来映画社の予告編では変身のシーンが延々と
普通に返信ってね、あっという間に終わるのに、なんか、よいこしょよいこしょとか言って、すごく時間かかって、あれ面白いですし、あれがリアリティというか。い
や、あれね、予告編で1分ぐらいのやつあるんですけど、うん、あれ実際本編ではないんですわ。
え？
そうです。あれは、ちょっともたもたしすぎるし、そんなに面白くないからカットしてあるんです、あれ。うん、まあ、返信は実際にああやってこう着替えるっていうシーンは、まあ、ある程度あるんですけども、うんうん、それよりも、あの映画では、その、いわゆる表面的なスタイリッシュ、さとかね、うん、要はそういうケレミを全部除外して本当のヒーローっていうのは顔がかっこいいとかね、仕草がかっこいいとかいうことじゃなくって、行動そのものによって生まれるべきなんだっていうことをまあ示したくて作った映画だった
ね。かっこいい。今あれですよね、だからサムライタイムスリッパーの大ヒットで、監督のこれまでの作品も非常に注目を集め、
ありがたいことです。
最上映のね、動きも非常にあるということで、この拳銃と目玉焼きも、そしてご飯もですね、ご覧いただきたいと思うんですけども、このご飯はある意味ではだから自伝的な作品ってことですね。
あ、そうですね、はい、拳銃と目玉焼きが赤字に終わった後、まあただ40代の後半の男性にはものすごく熱烈に支持された
んです。刺さったんですよね。
それがまたね、うん、僕がそのビデオやっとしてね、ちょっと前言ったら腕が良すぎました。本当にそこしか当たらない映画を作ってしまったんで、もっと広範囲に広げて、まあペイできるような作風ということで、まあ自伝的な要素も含めて作ったんですけども、まああれはあれで大変でした。やっぱし、自分としては笑ったり泣いたりってする方が得意なんですけども、やっぱし20代後半の女性の心理に焦点を当てて、なおかつ自然を描いていくっていうのがもう想像以上に大変やったので、
これ評価としてはやっぱりその稲作のさまざまな場面をあれほど美しく、まあ、ちょっとドキュメンタリーのように撮った作品はないということで、やっぱりあれは野外のロケでもあるから大変なところもあったんじゃないですか。
いや、もうすごく大変。ただこれもテーマとしてね、うん、日本映画史上最も美しく田んぼとその周りを描くっていうふうに思ってたんで、実際にあれね4年かかってるんですわ。4年で160日ぐらい撮影しに行ってるんです。
うわ、
で女優さんとか俳優さんとか使ってるのは多分50日ぐらいで、あと、うん、の100日以上は僕はカメラを担いで田んぼに行って、
もうひたすらじゃあね、
そうひたすらいい光でいい風景とかで、あれも撮り始めた時脚本なかったんで、たまたまうちの親父がやってた田んぼが東北って言って、田んぼ全体がバー倒れたんです、
うん、
でこれはもう絶対撮っとかなと思って、先に起こった現象を脚本に取り入れていくってことも結構あれやってました。脚本は撮り始めて2年目ぐらいできたんで、
今回さくらさんがまさに監督との対談の中で、うん、今回3作目で初めて脚本があったこれまでの2作は脚本がなかったっていう
なかったんです。といっても、毎朝ね4時ぐらいに起きて、この一生懸命その日撮る分を書いて今日撮るやったんですよ。これすごくクレームありました。まずスタッフは何をしていいか分からないし、現場には集合するけど今日何撮るか分からへんっていうのと、やっぱ俳優さんに悪いなと思ったのは役作りができませんって言われた。前後はさっぱり分からへんから大体のことは口で言うんやけども、だけど悪い面はね、やっぱいい面もあって、いい面っていうのは映画ってほら順番に撮っていくわけじゃなくて、まあ後にある結果の方から撮って、その前の段階は後で撮ったりするんですけども、脚本がないことをいうことに、その面白がって、ここやった方が絶対迫力出るとかやってたんですよ、
うん、
そしたらそのシーンはいいシーン撮れたでいいんやけども、その後にその前の段階の撮影をしようと思った時に、あれちょっと待ってよ、あそこあんなことやらかしてしまったから、このまま撮ったら全然繋がらへんわみたいなことがもうすごく散発的にいっぱい起こって、結果的に普通に脚本を書くよりもものすごく工夫して頭を使って出来上がった作品なので、脚本なかったのに、まあいろんなレビューですごく練られた脚本だとか人がいてね、もういやなかったんけどなとか思って、
いやそういう話伺っていると、監督がね今回のサムライタイムスリッパーの大ヒットに至るまでいろんなご苦労されてきたことが本当に分かって、ますます今回の映画に対してすごいなって思いが、いや
でも本来ちゃんとしてたらねしなくてもいい苦労です。
いやいやいや茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もただいま大ヒット中でございます映画サムライタイムスリッパーの監督安田純一さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
監督今回京都の太秦の撮影所の方々も脚本を読んで本当にこれはぜひ協力したいって言ってくださったってことなんですけど、この脚本の力ってやっぱりすごいですよね。
いやまああのあまり嫌そうに言えんけどね、今まで脚本なしで映画撮ってきた身なのでまあ今回でも脚本をきちっと書いてみて、 こういう脚本はまあなかなか書けへんやろうなっていうのはまあそれ実感としてあります。仕事でこう自伝映画とかの脚本は書いたんですけども、面白い映画を撮ろうという中で頑張って書いた脚本なんですけども、脚本書いてる時もそもそもの設定がね、アイデアがやっぱしこれはすごく面白い設定やと、
うん、
幕末の本物の侍が現代の撮影所にやってきて、それからキラレ役を目指していくっていう、まあ、設定だけでね、多分ちょっと書ける人やったら、うん、もう面白い話はさらさっと書けてるぐらいいい設定があって、でそこにまあ自分の好きだった蒲田行進曲という映画のその何となくイメージを重ねていった時に、1時間半ぐらいでまあプロットの原型ができまして、
うん、
でこれをまあ元に書き進めて、まあ、8月ぐらいちょびちょびやったんですけども、書いてる時からこれは多分すごく面白い映画になるなって自分ではまあ実感がありましたね、うん、
本当に今回あの時代劇の現場のスタッフの方々の熱量とかなんか愛がある、
ありました、
映画になりましたね。
まああのよう毎日怒られてましたけどね。
怒られてたんですか？
怒られてました。あの
えどういうことで怒ってたんですか？
ね、いやとにかくね、東映京都撮影所って言ったらね、時代劇を撮るために特化したいろんなシステムとかやり方とかが確立されてて、
うん、
まあ言ったらすごい腕の立つ職人がわーってやるわけです、
うん、
でそこに素人集団のこの10人ぐらいの映画のロケ隊が入っていくもんやから、うん、もういろんなところで騒ぎとかトラブルを起こすわけですよ。で大概は何してねって言って怒られるわけやけども、その場ですいませんでしたって言ったら、もう今度は気づけよっていう感じで言ってくれはって、
うん、
でなんそんな感じで、まあ、毎日どっかで誰かが怒られてるみたいな感じだったんですけども、ただ僕がすいませんでした、なんかご迷惑おかけしましたねって言ったら、おかまへんかまへん、あのどうやいい感じで進んでるかって、お頑張りやっていう感じで、ね、誰も僕には実際には怒らないんですよ、
うん、
やっぱりそういう職人さんたちのあの撮影所の中の愛情をずっと感じながらね、最後までできたっていうのがね、僕としてはいい経験でしたね。
もう画面からそれはにじみ出てましたね。
なんかこう自分たちのことをまあ映画にしてくれるっていう風な、そういうまあちょっと嬉しい気持ちもあったんかもしれんけども、まあ、やっぱりその初めにまあいろんな方が集まってくださった時に、安田さんこれ自主映画なんでしょって、あそうですって、わしらな自主映画で時代劇撮るって言ったらもう全力で反対するんだけども、うん、これはまあ本がおもろいわ、
うん、
せやからこうやってみんなで集まってな、なんとかならへんかなというところで考えてねんかっていうことをおっしゃってくださった時に、まあ絶対これ撮らなあかんなっていうふうに思いましたね。
でも今回こんな大ヒットになっていろんな意味で恩返しができましたね。
まあそうです。ほんであの撮影所のね、皆さんがすごく喜んでくださってるのが LINE いただいたりとかね、よかったなとかいう感じでこう親身になって喜んでくれはったのが、まあ、僕としてはすごく嬉しいし、まあ、時代劇に少しでも注目が集まるようなお手伝いができたんじゃないかなっていうふうには思ってます。
監督本当に改めて大ヒットおめでとうございました。
何度もすいません、ありがとうございます。
あのこの番組のテーマ夢と挑戦なんですけども、今回サムライタイムスリッパーで一つ成し遂げましたけども、これからの安田監督の挑戦そして夢何でしょうか？
あの、まあ、2つあります。一つはやはり映画を、まあ、いろんな形で撮っていけたらなと思ってます。まあ、これは大手の例えば映画会社からサポートを受けてっていう撮り方もあるんですけども、まあ、自分らしいあの映画の撮り方、まあ、スターで映画を作るっていうことではなくて、まあ、映画からスターを生み出せるような、まあ、面白い作品を作り続けていきたいなというのは一つで夢でもありますし、もう一つは、まあ、米農家としてしっかりとおじいちゃんとか、まあ、親父が守ってきた田んぼをですね、美味しいお米が作れるようなちゃんとした米農家になりたいなというのを思ってます。
二つの夢とも本当に素晴らしいですね。背筋がピンと伸びるような今回のあのサムライタイムスリッパーの山口真希也さんのあのまっすぐな武士のイメージにつながるような本当に素晴らしい夢ありがとうございます。あの安田監督これからねサムライタイムスリッパーを見る、あるいはもうリピーターでもうすでに僕ネットで何人も見てるんですけど、2度も3度も4度も見てるっていう人もいるんですけど、改めてあのこの映画についてメッセージお願いできますでしょうか？
はい、この映画は客席ごとタイムスリップできるような感覚になる映画で、劇場で見てもらいたいということを言ってきたんですけども、いろんな職人さんですね、床山、それから衣装、それから大道具に持ち道具、そして演技の職人としての東映京都俳優部の皆さんの、まあ、後ろで街で歩いているお芝居をしてくださっている方のこの 何も言わずに衣装を着ただけで自ら考え江戸の町を表現してくださるようなああいう方たちのお芝居にも注目して映画を見てもらいたいなと思います。
これあれですよね、一度見ても二度見ても三度見ても四度見てもね見どころ満載の映画ですね。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんご覧ください。上映される映画館など詳しくはサムライタイムスリッパーの公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っております。ぜひチェックしてみてください。ということで茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も映画監督安田純一さんをお迎えしてお話を伺いました。安田監督、2週続けてありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も SNS で話題を集め異例の大ヒットを記録している映画サムライタイムスリッパーの監督安田純一さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。今ですね、将軍がエミー賞を多数獲得したこともあって時代劇そして侍の生き方に注目が集まってますけども、今回のこのサムライタイムスリッパー、安田監督もね本物の侍のね姿を観客に見ていただけたらというふうにおっしゃってるわけですけども、僕そういう映画だなと、本物の侍の姿があるように思うんですけど、ただ僕ね安田監督のお話を伺っていると、安田監督自身が現代にタイムスリップした侍のようだなと、やっぱりそのまっすぐな思いというかね、ちゃんと他人にリスペクト、その思いを忘れずに自分のやりたいことを諦めずにずっとやっていくという、その姿がまさに侍だなと、そう考えるとね侍の生き方っていうのは現代の我々にとっても一つ参考になるのかなと、そういう思いがあります。ぜひ皆さんもこの映画を見て自分の生き方、何が大切なのかなって振り返るきっかけにしていただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私向きに聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は京都の老舗料亭菊の井の3代目村田義弘さんをお迎えします。和食をユネスコの無形文化遺産に登録する上で尽力されたことでも知られる村田さんは今までどんな人生を歩んでこられたのでしょうか。また日本料理の奥深さとは何なのでしょうか。いろいろと伺っていきたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。